皆さん、お久しぶりです。ひろきたかてです。覚えてないくらい、ポッドキャスト、久しぶりになるんですけど、最近 YouTube とか、動画、ポッドキャストとか、ちょっといろいろ忙しくて、っていうのも今絶賛大学4年生で、就活真っただ中っていうことで、趣味である動画制作、クリエイター業、っていうものにあまり時間を割くことが、できなかった期間が、いつからかな、年明けぐらいから続いてました。でも3月の情報解禁から6月今下旬3ヶ月ちょいの期間、自己分析だったりとか、そういった自分自身を見つめ直す期間っていうのが結構多かったし、今後の人生とか、キャリアを考える時間っていうのは、自分にとってすごくいい期間ではありました。その過程で、本当にこのきっかけが、これとかはないんだけど、突然読書に目覚めた自分がいて、自分のその強みとか、そういったことを、考えるときに、脳みそのこの空っぽ具合っていうか、密度がすごいスカスカだなって感じて、すごい表面的なものはあるんだけど、中身が軽いっていうのを感じた瞬間があって、でそれから読書をして、知識をインプットするしかない、それを補うのは読書とか、知識をインプットするしかないって思って、読書を結構進めるように最近してます。で、本は、いろいろ友達に聞いたりだとか、結構SNS とかで話題になっている本を手に取ってみて、結構今ちょうど、今の自分自身にぴったりな一冊があったので、今回はその本の、紹介とか、インプットした内容を共有できればなと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。はい。前置きが長くなってしまったんですけども、今回ご紹介する本は、結構知ってる人多いと思うんですけど、この森岡毅さん、令和最強マーケター、現代最強マーケターと言われている森岡毅さんの苦しかった時の話をしようかをご紹介します。この本を読む前にも一冊その森岡さんの、USJ を劇的に変えたたった一つの考え方っていう本を読んだんですけども、今回先にこっちの本をご紹介したいと思います。この本はですね、著者の森岡さん自身が、その自身の娘さんに大学3年か2年のタイミングで就活とか今後の人生について、聞いてみた時に、漠然としてで何から手をつけたらいいのかわからない、でもわからないことすらわからないみたいな状況になった時に、そういった彼女のために書いた本になっています。だから本当に自分自身に向けた本だと思って、すごく読みやすかったです。はい。で、早速本の内容なんですけども、まず最初にやりたいことがなんていうの、20代前半、この19とかの年々の時にやりたいことが見つからないのはなぜか、これ結構悩んでる人すごい多いと思うんだけども、僕自身はあんまりこれに関しては悩まないタイプでした。っていうのも大学1年の夏にカメラっていう趣味を見つけて、自分がクリエイティブをすることが好きだっていう、そういった仕事に就きたいなっていう、決意じゃないけどぼんやりしたのがすごくあって、だから18歳とか19歳かの時ぐらいにそれがぼんやりあって、それが今就活をしていく中でしっかり固まってきたっていうのが今の僕です。そういった僕みたいに将来何を近いのか、何をしたいのか考えると、対照的にそういった考えるのをもうちょっと拒否反応を起こしちゃうみたいな人は結構多いと。で、その森岡さんは、やりたいことが見つからないっていうのはどうしてかっていうと、自分自身をまだ知らないから、そういったことが起きてしまうと。 そのつまり自分の中にその一本の軸がないからって言っていて、その一本の軸がないのは、そのこれまでのその自分自身を知るための努力をしてこなかったっていうのが一番の原因であると。ただその自分自身を知ったとこで、本当にその軸がないっていう場合もあると。で、そういった場合は、その全ての選択肢を正解と捉えるべきであって、本当にその自分が力を入れて悩むべきなのは、軸であると。軸を本当にただ極めろと。自分自身を知る、分かるっていうことは、その同時に何が分からないのかを分かるっていうことと一緒であると。まあ、そういったその自分を分析していく中で、強みっていうものを見つけていくが、見つけていくことが大切だし、強みっていうのは人のその成功。成功っていうのは必ず人の強みから生まれて、弱みから生まれないっていうこと。これ結構森岡さんいろんなメディアで言ってるんですけど、特徴とか強みっていうのは、本当自分自身の唯一の宝物だし、その特徴はその実際に強みにもなるし、弱みにもなります。はい。これは文脈が決めるんですけど、例えばその自分がその空気を読めない人間であると。それはその弱点だけども、ただその裏を返せば、その場に流されずに自己主張ができるっていう強みに変わってくると、そういった自分自身の強みを見つけていこうっていうのがこの大前提で語られています。で、そのキャリアとか自分のその就職仕事の選択肢を探していく中で、そのいろんな選択肢がありましたと。ただその正解はその中の一つではなくて、その正解、その不正解以外は全て正解ですよと。ただその不正解に選んでしまうと、その正解というのは自分に向いてない仕事とかについてしまうと、それは良くないよと。正解は一つではないし。で、そういったその不正解を選んでしまう原因は圧倒的に自己分析不足ですと。自己分析をしてないから自分の強みを最大限にその生かすことができない仕事についてしまいますよと。じゃあ、具体的にその自分の強みをどう探していけばいいかってなった時に、まずその目的を立てることから始めましょうと。これはその具体的なこととかではなくて、その未来将来どんな状態でありたいかっていう、そういった漠然としたものを考えることから始めましょうと。例えばその将来どんな状態でありたいなとか、もちろんその幸せになりたいとか家庭を持ちたいとか、そういうので全然いいんだけど、漠然としたものでよくて、そういったそこからこう輪郭をこう徐々に描いていく。例えばその将来家族がいてちゃんと子を養える自分になりたいとか、自分がいいなみたいな、そんな感じでいいんだけど、そこから、家族ってどういう感じとか、子供何人いたら幸せとか、ちゃんと子供を養える自分ってそれどういう状態みたいな、こう漠然としたものからこう徐々にこう核に迫っていく、その過程においてそういった状態になるためにはどうする、どんなことが必要なのかっていうふうに考える。そういった感じでまずは目的を立てましょうと。で、目的が出たら、できたら、じゃあそれをその達成するためにどういった戦略が必要なのかみたいな、目的から戦略っていうプロセスで考えていきましょうというのがこの本で伝えたい一つのポイントになっています。戦略を立てるとき、その部活でもスポーツでも何でもいいんだけど、その自分の強みを生かす作戦を立てるじゃないですか、普通。例えばそのうちのチームは攻撃がうまいから攻撃特化型にしようとか、うちのチームはまあ守備がすごい優れてるから守備に重きを置いた戦略でいこうとか、そういった感じでその自分自身の強いポイントを抑えて戦略を立てるじゃないですか。その自分の強みじゃなくて弱みをその最大に生かしたチームが勝てるわけないじゃないですか。そういった形でその自分の強みをまずは生かすことを重視しようと。で、そのまず強みっていうのを探す中では、自分のその好きなことに、これ結構大事で、自分の好きなことに着目しましょう。 この森岡さん結構いろんなメディアでこの好きなことに着目するっていうのを結構語ってるんですけど、自分のその特徴とそれを生かす文脈をセットで考えましょうと。例えばこれどういうことかっていうと、まあこれ結構森岡さんが紹介してる具体的なやり方になってくるんだけど、その好きなものっていうその名詞で考えるんじゃなくて、その例えばその何々することが好き、例えばサッカーが好きとか、バスケが好きとか名詞で考えるんじゃなくて、その動詞、要はそのサッカーで戦略を立てるのが好きとか、その相手を翻弄してドリブルシュートを打つのが好きみたいに、戦うのが好きみたいに、そういった動詞で考えましょうと。でそういったことをこう洗いざらいこう50個ぐらい出せと、50個ぐらいこうポストイットに書いて出せって著書に書いてあったんですけど、そういったのを書いて出していくと、自分自身がそういったどういったのが得意、強み、好きなのかが見えてくると。でそういったその人っていうのはそれが、3通りに分けられると。で一つが、T の人で、二つが、C の人か、C の人で、三つ目が L の人、アルファベットの TCL にそれぞれ振り分けられてて、 T がその考えるのが強い人、要はシンキングの人で、 C が、コミュニケーション、要は人と会話をするのが得意な人、好きな人で、三つ目の L がリーダーシップの人という三つに分けられていて、それが、自分自身の強みが明確に現れてきますよと。でその強みを、今後の人生とかキャリアを仕事する上で伸ばしていくことができる職業に就きましょうというふうに、この職業についてこういった力をつけたいじゃなくて、この職業で自分の強みを伸ばしたいっていう職に就きましょうというふうに、語っています。これ結構いい例えだったんで使いたいんですけど、作中にその自分がナスビであったら立派なナスビに、で自分がキュウリだったらその立派なキュウリに、で自分自身がそのナスビだったら絶対にそのキュウリになろうとするなっていう表現があって、自分のその強みをその無理に他になりたいとかじゃなくて、この数十年、まあ、20年ぐらい生きてきた、小中高って生きてきた中で確立されたその自分を無理にこうそこから転換される、その形成してきた自分をいざ社会に出て変えるんじゃなくて、その20年間でできた自分をさらにこう成長させるっていう、伸ばしていくっていうことが大事だよと。でそこからあとは自分を、それで確立された自分、ブランド、マイブランドっていうのを、著者のその専門である専門領域のマーケティングっていう力を通して、大きくしていくっていう方法がこの本の、中では書かれています。はい。まあ、そのこの本を通して結構、あとこの本のタイトルにもなっている、著者自身の苦しかった時、自分の挫折経験とかも書かれていて、そういった時から立ち直る方法とかも書かれています。はい。まあ、そのこの本を通してその自分自身のその就活であったりとか、その大学生になってからのその自分と照らし合わせてみた時に、その今のその就活をする上での軸っていうのは本当にその自分が好きなことと結びついてるなっていうふうにその再認識できて、自分はその中学生の時から、まあ、動画を作ることが好きだし、そのいろいろ紆余曲折あって、来たけども、まあ、動画がその常に、関わってきた人生でしたと。でそういった自分はなんかその自分が撮った作品で人が喜んでくれるとか、そういったこう綺麗事に聞こえるかもしれないけど、そういったことが好きで、で自分がその作ったもので誰かを喜ばすっていう、ことが好きっていう自分の軸がその割と明確に出てきたし、その実際にその就活をする企業選びとか企業探しの段階であっても、まあ、その動画を作るっていう方法に限定しているわけではなくて、そういったそのクリエイティブであったりとか、人を喜ばすエンタメっていうものに何かをその作り出すっていうことに関してすごく通ずるものがあると、そういった職業に就きたいに っていうふうに考えてる自分がいるし、なんかそういった考え漠然としたものじゃなくて、よりこう鮮明にこうなってきたっていうのは自分も感じてるし、なんかそのなんて言うんだろう、その考え方がその研ぎ澄まされてきてるみたいな、そんな感覚に今なってます。そういったキャリアに対しての価値観とか、考え方が。だからこそ、そのもちろんその自分の感覚では、その3ヶ月前のその就活考え始めたての時よりも、そのなんかこう、まあ、自立したじゃないけど、ちょっと一回り強くなっているような、そんな気がしています。その優れた自分自身の強みっていうのを、形成してきたこれまでの人生経験で、作られてきた強みっていうのを、そのより最大限に生かすことが、その一番のそのキャリアとかじゃなくて、その人生の幸せとかその成功につながる近道だし、それがその苦にならない、一番自分にとってよりこうより良い人生を送ることができるし、これ一番そのそういったものにその気をつけてほしいのが、その演者になろうとしてはいけなくて、その例えば自分はその後ろに回って誰かを支えるのが好きで、なのにそういったそのなんかリーダーシップの人かっこいいからちょっとリーダーになりたい、リーダーシップ発揮してましたとか、なんかその自分に嘘ついてその虚偽の強みとかを確立してしまうと、そのキャリアを構築する上でその成功につながらないし、そのすぐに折れてしまう、自分自身のその軸がブレブレだから、なんでそのこの仕事をしてるのかとか、その本当に自分がやりたいことは何なのかみたいなのが、そのまだ迷いの段階で社会に出ることになってしまうから、それだけは気をつけた方がいいと。とにかく大事なのは、強みは好きなことの中にあって、そしてその強みを最大限に生かすことで成功につながっていくよと。そしてそういった強みを成長し続けることを忘れてはいけないと。目的にその向かって絶えずその成長することを忘れてはいけないと。その例えば職場とか、そのなんだっけ、なんていうんだ、その職場に限らず、そういった自分がいる環境っていうので、その不安を感じない気持ちのいい環境っていうのはすごくこう居心地がいいんだけども、それは同時にその自分が成長することをもうやめてしまう、自分自身のその強みを強化するっていうことはそのあってはならないことだし、その面白みがない、その花が咲かなくなってしまう、そういったその成長し続けることっていうのは、その成長イコール挑戦と同義、意味が一緒であって、失敗をするのがその怖かったりっていうのも、まあ、自分もそうだし、もちろんその感じるのは人間としてはその自己保存の本能があるから当然なんだけども、その失敗をした先に強くなった自分がいるっていうことをその信じ続けることが大事だと。で、その行動を変えたければ最初からすぐに変わろうとするんじゃなくて、その最初からすぐに変わるっていうふうに思わないことが大事だと。その意識と変化、意識の変化、脳の変化とその実際の行動に変化が起きるまではその時間のズレがあるから、その行動っていうのはもう脳と筋肉、じゃ神経と筋肉の領域だから、その脳で考えるその意識の段階ではないと。物理的な問題でもうそうなっちゃってるから、もうどんなに意識してても慣らしでできちゃったから、もう時間がかかると、もう無理だと。そういったことを覚悟した上で、時間がかかるっていうのをあらかじめもう覚悟した上で変わる努力を継続することが、一番の行動を変える鍵になってくると。例えばその5回中1回でもできたら、自分をまずは褒めてあげる。で、それが慣れてきたら、まずはこう3回みたいに、最初からこうすぐに変わろうとしないことが大事ですよと、作中で語っています。まあその要はその全体を通して、 まずはその好きなことに集中、とことん集中してくださいっていうのは、そのまず好きなことじゃないしと努力をそのし続けることができませんし、その僕もカメラっていうのを、まあ、通して、活動してきたけども、その最近気づいたのは、そのカメラが好きっていうのは、まあ、まあそのもちろんなんだけども、カメラっていうのはその手段の媒体の一つであって、その動画を撮るっていうこと以前に、その中にあるその何かを生み出すっていう、そのクリエイティブとかそういったことが好きであって、それもその高校の時とか学生の時から変わらないし、その経験とか、まあそういった例えばなんだろう、あの文化祭の企画責任者とか動画とか以前に、そういったその何か0から1にする過程、っていうのがすごく好きだったし、そういったその自分の好きなことを見つけられたっていうこと自体がもう成功なのかもしれない。もう自分にとってはもう熱中するものがないとか、全然その大学入っているし、なんかその趣味ないとか、なんかない、何にもないみたいな、そういう人も一人いるから、もうその時点ですでにその勝ってる、自分はその勝ち組だと、そういう自信を常に持ち続けてこれたし、それはその大学2年ぐらいで、もうなんか薄々その優位というか成功に割と近い感覚を抱くことができてはいた。それなんか薄々自分自身気づいてたし、だからそのみんなもその将来これになりたいとか、その趣味はこれだけど別にこれがその仕事ではないとか、なんかそういったその趣味と仕事を直接的につなげて考えるんじゃなくて、その趣味から見えてきたその自分の強みっていうのを大事にするべきだと思います。そのかぶっちゃうんだけど、その著者と言っていることは、そのちょっとなんかすごい重複しちゃってるし、その例えばなんだろう、趣味はそのカフェに行くことが好きですと、でもそれって全然仕事に反映できないって、まず最初みんな一回思うんだけど、そのカフェに行くのが好き、カフェに行ってその内装とかそういったインテリアとか雰囲気を楽しむのが好きみたいな、でそのカフェを探すときに、そのなんだろう、 SNS とかでいろいろ情報収集するじゃないですか。そういったその情報収集が得意だったりっていうのは、その企業分析とか市場分析とかマーケティングにおいてはすごく大事だし、そういったものはもしかしたらその情報集めっていうのは自分の強みかもしれないから、そういった形でその自分が好きっていうのに今一度その着目して、それにその集中できる人生を送ってほしいなと思います。これがその今の就活している現段階においては、自分にとっては本当に完璧に学びになる本でした。はい。まずはその自分の強みを知るっていうこと、自分自身を知るっていうこと、強みを知るには好きなことを突き詰めるっていうことをぜひ意識した人生をこれからも送っていこうかなと僕は思っています。はい。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。読書今熱、読書熱すごく今燃えてるので、月に今2冊ペースとかで読み進めているので、ぜひおすすめの本とか、あれば、どしどしコメント SNS の方に、メッセージ送ってくれればなと思っております。それではまた、バイチャ。 Thank you.